本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第2章1節から12節。聖書は後ろの方、新約聖書の2ページになります。マタイの福音書第2章。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。本日はこの箇所より、神から直接の導きを与えられる人生へと題してメッセージをお願いします。
今共に聞いたこのマタイの福音書の箇所は、新約聖書の中でも非常に不思議な雰囲気があるところだと思います。マタイの福音書は最初からこの第2章まで夢という言葉が何度も何度も出てきます。夢に導かれる、なんかちょっとおとぎの国の話のような感じがするかもしれませんね。先ほどご一緒に読んだ創世記第28章、創世記にも夢という言葉が何度も出てきます。特に先ほど読んだヤコブの生涯の中には夢が何度も何度も出てくる。先ほど読んだのは神様がヤコブに現れた1回目ですけれども、その後何度も夢でヤコブに現れて、こうしなさい、ああしなさいと言って導いてください。そしてヤコブの息子のヨセフも小さい時から夢を何度、非常に意味のある夢を何度も何度も見て、そして夢を解く力を与えられて、エジプトの最初にまで上り詰める、そういう生涯、危機に瀕したイスラエルを救うという、そういう生涯を与えられる。そしてさらに時代は下ってですね、ダニエルっていう人が出てくる時があります。ダニエルも夢を解く力が与えられて、王が見た夢に対して 解き明かしをする、そういう働きが与えられていく。なんか夢、神様が夢を使ってお導きになることがあるっていうことを聖書は言ってるわけですね。で、それについて呼ぶ記の中で神様がこのように人に語らせているところがあります。神はある方法で語り、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夢の中で、夜の幻の中で、深い眠りが人々を襲うとき、また寝床の上でまどろむとき、そのとき神はその人たちの耳を開き、彼らを懲らしめてそれを封印される。神は人がその悪い技を取り除くようにし、人から高ぶりを離れさせ、人の魂が滅びの穴に入らず、その命が、投げやりで滅びないようにされると語って、夢を通して神様は人を導かれるという、そのように語っておられるところがあります。で、もう一方でね、夢を見る預言者に言うことを聞くなと言われている場所もあります。自称預言者という人たちが、私はこういう夢を見ました、神様はこうなさいますから、それ気をつけなさいとか、私の言うことを聞きなさいというふうに言う偽預言者も旧約の時代にはいた。だからそういう者たちの声を聞いてはいけない、偽預言者を裁け、そういうふうにおっしゃっているところもあるわけです。じゃあどうしたらいい、私昨日この夢見ましたって言って、あ、そうかって言って簡単にこう信じちゃいけないということが一方である。ところが神様が歴史を動かそうとするときに、またそれぞれの人生を導こうとするときに、特別な夢を持って導かれることもあるということもまた事実である。そういう場合に、一つ私たちが心に留めなければいけないのは、私たちが個人的に与えられる神様の直接の導きとしての夢を与えられるときに、それは聖書の原則からずれてないということなんですね。聖書が語ることからずれるような夢は、それは神様から来ているものではないということを私たちは心に留める。それが判断の基準になるということになるわけです。ところで皆さん、夢見ますか？あんまり見ない、ほとんど見ないっていう人もいるでしょうし、夢非常によく見るっていう人もいると思います。で、私は非常によく夢を見ますが、これまでに3度、人生の中で3度、人生を左右する、人生の選択に関わる夢を3度与えられました。だから私はまあそういう経験が3回あるんで、神様がこうやって夢を通して語られるっていうことを聞いたら、そういうことあるよなって体験的にこう分かるところはあります。でもその夢っていうのは、もうほとんど神様の、ほとんどではないですね、その夢は抗うことができない、もう必ずそうせざるを得ないっていう強制力がある、そういう夢です。これはなんか自分、単にちょっと自分がね、願ってることを夢で見たんだろうっていうんじゃなくて、どっちかって言ったら、自分にそっち側を向かざるを得ないような、本当はそっちに向きたくないけど、向かざるを得ないような導きっていうのを与えられる。一番最初は、私高校2年生だったんですけども、私が生まれ育った教団が、その創始者の先生が亡くなった後、創始者崇拝に傾いていっていたことがありました。そして私の父はそのような動きに反対して、そういう流れに行こうとしている伝道者集団から伝道者を辞任して、私を長崎に置いて小田原に出ていかざるを得なくなりました。で、新しい若い伝道者が長崎に来たんですけれども、私は自分自身がどうしたらいいのか全くわからなかった。その創始者を崇拝するような 信仰のあり方ってなんか見ててかっこいい、多くの人たちがそっちの方になびいていくから。だけど、まあ、父はイエス・キリストに対する信仰の節操を守り続けるってことをずっと言い続けていた。で、父は長崎からいなくなって、私はもうほたらある意味ほったらかしになっている。そういう中でどうしたらいいかわからないときに、私は非常に意味のある夢を見ました。多くの人たちがその創始者の先生たちを、先生をに、まあ、崇拝している姿があって、その創始者の先生が、まあ、ホメニみたいにですね、ぐーっと大きくなっていく、そういうようなところが見えた。その途端にシーンがガラッと変わって、その創始者の先生が主のしもべとして働いているというその姿が見えて、あ、この人は崇拝の対象なのではなくて主のしもべなのであるということが高校2年生の私にこう示された。で、私はそれによってその創始者の先生を崇拝する道から救われたんです。これが高校2年生の時1回目で、2回目はパプアニューギニアに私は伝道に神様が導いてくださっているということで、全部話すと長くなるので多くの方々は知っていらっしゃると思いますので、割愛しますけれども、パプアニューギニアに伝道に行こうとして研究ビザを申請しました。キャンベラにいた時に。ところが8ヶ月間経ってもパプアニューギニアの当局から、関係の部署からビザをの許可が出なかった。で、私はもうパプアニューギニアに行くのを諦めて、そして日本語の研究をして博士論文を書こうというふうにほとんど決心していた。もう無理、博士課程3年の中で8ヶ月間も棒に振ってしまったらもう博士研究できない、からもうこれはニューギニアに行くのは神様の導きじゃなかったのかもしれないなと思って、で、やめようとしていた。で、その時に私は非常に意味のある夢を見ました。主の使いが私の夢に現れて言いました。本当なんですすげえっていうのが、すげえっていう反応が出ましたけど言ったんです。なんて言ったか、あなたが理想とすることを目に思い浮かべよう、そしてそれをその実現のために祈れ、必ず実現する。で、私はその夢を見て、それ日曜日の朝だったんですけれども、月曜日になったらパプアニューギニアの大使館に行って現地の写真とか情報とかもらえるものを全部もらってきて、そしてその現地で私は言語調査をしながらイエス様を伝えている姿を思い浮かべて、神様こうしてくださいって祈ったら、あれよあれよという間にいろいろな問題が解決していって、私は研究ビザをもらってニューギニアに行くことができるようになったんです。3回目は日本に帰ってきた時、日本に帰ってきた時、私はもともと生まれ育った教団に戻るっていうことは考えられなかった。で、帰ってきてすぐに自分で独立の伝道をするということも違うだろうなと思って、でどっか自分が集うべき教会を探さなければいけないと思っていたんですけれども、まあ、一番最初はね、まあ、当時はイエローページ、電話帳イエローページでうちの一番近い教会からこう探すということで、日本長老教会の緑大教会というところに、まあ、行った。で、まあ、行くと私がもともと持っていた信仰が一番右側だとしたら、その教会一番左っていう教会で、で、いきなりその牧師の先生に、岩本さんが一番右だったら私たちは一番左ですねっていうふうに、まあ、言われてしまう、そういう状況がありました。で、ところが私の妻は子供たちを連れてもうせっせとその教会に通うようになってですね、もう芋掘り遠足まで一緒に行くようになっちゃったで、私はまあ、その教会は違うと思ってたんで他の教会に行きたいと思ってたんです。で、私の妻は私が大学生の時に私がイエス様を伝えたっていうこともあって、この岩本家の、 信仰生活っていうのは俺が決めるみたいな、そういう気持ちがあったんですね。それでもうどの教会に行くかっていうんでもう夫婦喧嘩してた。で私はもうすごく苛立ち、またもう芋掘り遠足まで行っちゃってもうどうするんだみたいな、そういう気持ちになっていた時にですね、私は夢を見たんです。主が私に夢の中で語られた。あずさは私が創造し、私が育て、私が導いている。あずさは私のものであってお前のものではない。お前は私がしようとすることの邪魔をするな。お前が私の邪魔をするならば私がお前に立ち向かうと主が私に語られた。それ日曜日の朝だった。で私は夢から覚めて、そしてあずさに実はこういう夢を見たと言ったら、一緒に緑大教会に行こうって言われて、そしてもう本当に物理的に手を引っ張られるようにして緑大教会に私は行きました。でその時に、その日は、ヤコブの紙芝居親と子の合同礼拝で、ヤコブのことを紙芝居でやる、そういう礼拝だった。で最後に、炭よりも黒き心なれど雪よりも白く現れたりという賛美を歌った時に、聖霊が私にこう触れてくださった。神様ここに私を導こうとしてらっしゃるということが分かって、そしてその礼拝が終わった途端に、私はその教会の牧師に、これからここでお世話になりたいと思っていますのでよろしくお願いしますと言って、そこから4年間私たちはそこで信仰生活を学ぶことになるわけです。それは、そして私は4年間毎週宣教師と、日本語がわからないアメリカ人宣教師のためにですね、その先生のメッセージを4年間翻訳、英語に翻訳して彼らに渡すという奉仕を続けました。でそのことによって私は改革派教会の教理とか、あるいは考え方、またその説教の作り方ということを4年間を通して、メッセージを翻訳することを通して私はそれを学ぶことができたんです。それは私にとって大きな導きだったと思います。神様はこうやってこういうふうにして導くこともあるんですね。だからこれはおとぎ話のようなことなんだっていうふうにまず思わずに、神様は実際にそういうふうに導く、今でも導くことがあるっていうことを頭の隅っこに置きながら聖書を読むのと、そういうことはないっていうふうに思って聖書を読むのとだと聖書の読み方が変わってくる。聖書が白黒の写真、白黒のテレビだったのがカラーテレビになるみたいな感覚になる。聖書はそういうふうに今も私たちに語りかけていると思います。今日のところはどういうところだったかというと、イエス様がヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時に、東の方から先生術の賢者たち、博士たちが来たというところであります。そしてイエス様を礼拝するために来たということであったわけですけれども、そのところです。でこの人たちはどういう人たちだったかというと、ギリシャ語ではマギー、複数形だとマギーですね、単数形だとマゴスと言いますけれども、これはマジックの元になった言葉です。ですから魔術師とかっていう、そういったような意味もなくはない ですけれども、星をずっとか、今で言うならば天文学者です。だ何のために、ただ今の天文学者のようにただ宇宙のことを知りたいから 天文学をやってたんじゃなくて、星の運行を見て世界がどう変わるのかということを知ろうとしていた。それが当時の占星術の人たちだった。だからただ単にその今日の射手座、今日の何水瓶座みたいな、そういうことをやってたわけではないわけです。そういうことではなくて、星をしっかり観測していた人たちでありました。そして星の運行の中に不思議な動きをするものが出てきたときに、世界何かが変わるということを彼らは、察知して、そしてユダヤに新しい王様が生まれたに違いないということでやってきたわけだと。でもそれやれってわけじゃないんですね。実は紀元60年にキリスト教徒を大迫害したネロの時代にもやはりそういう不思議な動きをする星があったらしくてですね、そして東方の占星術も学者たちがローマまで行ってネロに拝謁してるってこともあるんです。だからその占星術の人たちがそのように、星を見て世界で新しい動き、新しい王様が生まれるというふうに思うというのは、ちょっと私たちには分からない何かが働いているのかもしれないですけれども、だからそれによって彼らがイエス様に従うものになったかって言ったらそうではなかったですね。星の動きだけでは彼らはイエス様にたどり着くことはできなかったんです。なぜか、彼らはユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと言ってエルサレムで尋ねました。つまりユダヤ人の王様として生まれた方はどこにいるかっていうと、彼らが前提としてたのはそれは王宮にいるだろうと。新しい王が王宮で生まれる、そのように思ってたはずです。でもところがそこにいたのは誰だったかというと、ヘロデ王、ヘロデ大王です。ヘロデ大王というのは非常にローマから大きな権力を与えられましたけれども、非常に疑い深い人、また残忍な人であって、自分の疑いを持った自分の兄弟たちを皆殺しにしたり、自分の母親まで殺すような人間だった。それがヘロデ王です。そのヘロデ王のところに行ってしまうわけです。ただ星の動きを見ただけだと、そういうヘロデ王のところに行ってしまったり、また皇帝ネロのところに行ってしまう。これは来週またお話しますけれども、彼らはヘロデのスパイになってしまってですね、そしてイエス様を探索する、そういう任務を与えられてしまうわけです。ところが彼らは星を観測してエルサレムまでやってきたけれども、彼らは自分たちの考えに従って、イスラエルの王様、ユダヤ人の王様は王宮にいると思ってエルサレムに行った。ところがそれでヘロデのスパイに仕立てられて、イエス様探索に向かうわけですけれども、彼らは一遍星を見失うんですね。星を見失う。でところがその星がイエス様のおられるところまで彼らを導いていって、そして彼らはイエス様の前にひれ伏してイエス様を礼拝して、宝の箱を開けて黄金に入魂持つ薬という宝物を捧げた。すると彼らは今まで占星術の知識によって生きていたその人たちが、神様の直接の導きを得る、そういう人生に変えられていくのです。何と言っているか、彼らは夢でヘロデのところに戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。 自分の知識、自分の考え、彼らは言うならば当時最高の知識を持っていた人たちです。その最高の知識を持っていた人たちでも誰の言葉に耳を傾けたらよいのか、傾けるべきなのかということは分からなかった。彼らは殺戮者ヘロデの言うことを聞いてしまうんです。人間の知識、人間の知恵というのは自分が一体誰の言葉を聞いて生きていかなければいけないのかということをそのところまでは教えてくれない。悪魔の手先になってしまった人の口車に乗せられてしまって、それに従うような生き方をしてしまうのが人間の知恵の限界なんです。昨日私の大学でも卒業式ありましたけど、大学の先生でもそうです。どんなに偉い大学の先生でも誰の言葉に、どの言葉に耳を傾けて生きていけば本当に大丈夫なのか、神様の道を歩むことができるのかということはわからない。大学の教師は真理を知っているか知りませんね。知らないです。勉強が好きだっただけです。本当に私たちが歩むべき道、命の道を示してくださるのは何か、私たちが礼拝者として生きるときに神様が直接私たちを導いてくださる、これだけです。この占星術の博士たちはイエス様の御前にひれ伏して礼拝したときから神様の直接の導きを与えられる人生に入っていくんです。イエス様を礼拝するということは私たちと神様との関係が直接的な関係に変わるということなんですね。聖書を読む、聖書のメッセージを聞く、そうするとそれが自分自身に向かって直接語られているという、そういう不思議な感覚を私たちは持つようになる。ある時は聖書を読んでたら急にドキドキしてきて、どうしたらいいんだろうと思うことがある。私はこのままでいいのか、あるいは聖書の言葉を読んでると今まで誰も満たすことができなかった心の奥の渇き、それが満たされていくということを経験することがある。あるいは怒りに満たされて許すことができなかった心がほぐされていく、神様私を許してくださいという祈りに導かれていくことがある。誰にも強制されずに聖書の言葉が私たちの心の中に入ってくるときに私たちはそう変わっていく、そう変わらざるを得なくなっていく、そういう直接の神導きを神様は私たちに与えてくださる。それはイエス様を礼拝する礼拝者としての私たちの存在、私たちをそのようなものに変えることによって、私たちを礼拝者にすることによって神様はこのような祝福を私たちに与えてくださるのです。今までいろいろな声私たちにこう聞こえてきます。どの声に聞き従ったらいいのか、どれを信用したらいいのかわからない。しかしイエス様の御前にひれ伏して礼拝をするようになった時から、どの方の声に耳を傾けたらいいのかということを私たちは本当にわかるようになっていくんです。そしてその方の声を聞いた時に、主よそうですね、そうさせてください、私たちは答えるようになっていく。それは自分にとって苦しい道かもしれない。ある時はそういうこともあるでしょう。 だけどそうやって導いてくださるときに、神様そうですね、導いてくださいと思と告白しながら勇気を持って一歩踏み出していくことができるようになっていきます。神様は決してあなたを見捨てることはありません。礼拝者として自分に近寄ってきた、近づいてきた人たちをイエス様は決して見捨てることはない。だからこのイエス様の直接の導きを私たち受けたら聞き従っていきたいなと思いますし、またその力を必ず与えてくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、私たちはあなたの直接のお導きをいただきたいと願っています。人の声ではなく、あなたが私たちの心の奥底に深く語ってくださるときに、私たちは確信を持って立ち上がり、確信を持って一歩を進めていくことができます。主様、どうぞ私たちの心を開いてあなたの声を聞かせてください。一人一人みんなあなたの声に飢え渇いています。あなたでなければ満たすことができない私たちの心の奥底、そこにあなたの声を聞きたいと私たちは本当に願っています。どうぞ語ってください。そしてあなたの声を聞いたときに、聖書の言葉が私たちの心の奥底に届いたときに、私たち勇気を持って立ち上がり一歩進めていくことができるようお導きください。主イエス様、多くの声がこの世に満ち溢れていますけれども、あなたは語ってくださいました。私の羊は私の声を聞き分けると。あなたの声を聞いて聞き分けて歩んでいくことができますようにお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。